今年も大降雪、アドベントの季節を迎えました。クリスマスに先立つ約4週間のことをそのように呼ぶのです。時々お話しすることですけれども、私どもは日本語で大降雪、降りてくるのを待つ季節と書いて大降雪と呼びますけれども、アドベントという外国語にもともとそういう意味があるわけではありません。ついでに言えば、日本のさまざまな教派の中で全ての教派がこの待つという言葉を入れて大降雪という言葉を使っているわけでもありません。もともとアドベントというのはラテン語から来ているものですけれども、やってくるとか近づいてくるとか、そういう意味の言葉です。もちろん主イエスご自身がやってこられると、英語のアドベンチャーという言葉と何か関係がありそうだということにお気づきになる方もいらっしゃるかもしれませんが、神の御子イエス・キリストが私どものところに来てくださった、それは神にとりましても一つの冒険であり一大決心によるものであったと思います。主イエス・キリストが私どものところに来てくださった、特にこの季節には私どもの教会ではそのことを覚えて、教会の皆さんと手分けをいたしまして、普段教会の礼拝に来ることができない方たちを訪ねるということをいたします。私どもがアドベント訪問と呼んでいるものであります。例えば高齢の方、病床にある方たちを訪ねて、そのような時にも私どもが思い起こすことは、主イエスがこの方を訪ねてくださるのだということです。先週私もまだアドベントにはなる前にですけれども、そのような訪問を一件いたしました。そのような方と一緒に礼拝をしながら思い起こす単純なことは、主はこの人のことをも尋ねてくださるのだ。ヨハネによる福音書第3章16節にこのような言葉があります。神はその独り子をお与えになったほどにこの世を愛された、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この人のところに主イエスが来てくださったのは、神がその一人をお与えになったほどにこの人を愛してくださったからだと。神はこの世界を愛されたのだ。どんな人を訪ねるときにもそのことを確信しながら訪問をいたします。この世界を丸ごと愛されたというのですから、そこに分け隔てがないことは明らかであります。しかしこのような主イエスのご訪問が起こらなければならなかったのは、そういう主のご訪問を受けなければならなかった私どもの事情があったということでもあります。そのような冒険を神に強いてしまった私どもの罪があったということでもあります。ですから教会の伝統の中でこの大降雪というのは悔い改めの季節であると理解されてまいりました。御子キリストは一人の幼子としてお生まれになりました。神はその一人子をお与えになったほどにこの世界を丸ごと愛されたのだ。その神の愛を思い起こさせる最も美しいイメージの一つはクリスマスの星であるかもしれません。 今日私どもの教会堂の建物に入った時にも、毎年この季節に飾られる星の姿を皆さんもお認めになったと思います。星というのは考えてみれば神の愛を象徴するのに最もふさわしいイメージであるかもしれません。例えば東の国の博士たちを導いた星であります。どんな人でも振り仰げば必ず見ることができる、あの星を見よ、神はこの世界を愛されたんだ。今日はマタイによる福音書第5章の最後のところを読みました。主イエスはそこでも本当に誰にでも分かるような仕方で神の愛をこのように告げてくださっています。45節であります。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。ここでは星ではなくて太陽や雨が神の愛の証として用いられています。悪人も善人も、正しいものも正しくないものも、この世界が丸ごと神に愛されている。しかし今私どもにとりましては、何といっても主イエス・キリストがこの世に来てくださったということ、そのことこそが神がこの世を愛してくださったその決定的な印であります。今日説教の準備のためにたくさんの書物を読みました。ある人が短い文章ですけれども、この箇所を解き明かして、その文章に神は中途半端なことはしないという表題をつけました。神は中途半端なことはしない。で、それが今日読みました聖書の言葉とどう関わるか、すぐにお気づきになるでしょうか。48節に、だからあなた方の天の父が完全であられるように、そういうのです。あなた方の天の父は完全な方、中途半端なことはなさらない。その神の愛の完全というのは、それは端的に言えば神の愛の完全さということであります。私どもは中途半端でない神の愛に捉えられている。私はこの神は中途半端なことはしないというタイトルに心が吸い寄せられるような思いがいたしました。神は中途半端なことはしない。ああ、しまった、今日の説教題もこっちの方が良かったかななんてことを思ったわけですが、この中途半端でない神の愛に私のすべてが捉えられているし、それこそこの世界が丸ごと捉えられている。で、それを主イエスは先ほど申しましたように45節で大変分かりやすい表現でお語りになっておられるわけです。父は悪人にも善人にも神を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださると。で、主イエスはここでただ神はと言わず父はという言い方をなさいました。私どもの父でいてくださる神の愛です。ですから最後の48節でも神は完全な方だからというようなことではなくて、あなた方の天の父は完全な方だ。神はパーフェクトな形で私の父でいてくださる。その神の父なる神の愛は完全なんだと。 ということはあなた方も完全なものになりなさいというのは、あなた方も完璧なスーパーマンになりなさい、一生懸命修行してそういう人を目指しなさいということよりは、むしろ完全に神様の子供になりなさいということであります。あなたは頭のてっぺんから足のつま先まで完全に神様の子供なんだ、完全に丸ごと愛されているんだ、そのことを大切にしなさい。そこで言われるのです。敵を愛しなさい。このあなたの敵を愛しなさいという聖書の言葉は、主イエス・キリストの言葉、聖書の言葉の中でも一番有名な言葉であるかもしれません。まことに単純明快な言葉、それだけに皆さんの心にさまざまな波が立つような、そういう言葉であると思います。すでに聖書朗読をお聞きになりながら、どういう思いになったでしょうか。すでに辛く苦しい思いになった方はいらっしゃらないでしょうか。先週も同じような趣旨のことを申し上げたような気がしますが、こういう言葉を聞きながら、すでに誰か具体的な人の顔と名前を思い起こしておられる方も多いかもしれません。そしておそらくそれは主の御心にかなうことだと思います。このような聖書の言葉は、私どもの具体的な生活から離れたところで聞いてもあまり意味はないのです。皆さんにとっての敵とは誰でしょうか。思い当たるところがあるでしょうか。きっとあるはずだと思います。で、ところでこういうことを考えるときに、きちんとこの段落の始めから丁寧に読むことがまず必要であったかもしれません。43節で、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられているっていうんです。で、そこですでに気になることは、隣人を愛し敵を憎めと命じられているっていうけれども、これは旧約聖書の教えであろうかと、一体聖書のどこにそんなことが書いてあるんだろうかと。で、これはどの聖書の解説書を読んでも同じようなことが教えられるわけですけれども、前半の隣人を愛しなさいというのは旧約聖書に繰り返し出てくる教えです。しかし敵を憎めという言葉が聖書に出てくるわけではありません。ただし旧約聖書を信じているはずの人々、隣人を愛しなさいという教えを教えられているはずの人たちの心の中に、いつの間にか養われていった思いが、この敵を憎めということであったのだということです。隣人を愛しなさいという戒めの裏に、いつの間にか敵を憎めという思いが生まれてきてしまった、そのことが大変よくわかるエピソードがルカによる福音書第10章に記されております。ルカによる福音書第10章に、良きサマリア人の例えと呼ばれる主イエスの例え話があります。その例え話の内容をここで丁寧に紹介する意図はありませんけれども、その例え話を主イエスがお語りになる前にちょっとしたやり取りがありました。ある律法の専門家が明らかに悪意を持って主イエスを試そうとして、先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしなければなりませんかと、 で、主イエスは聖書に何と書いてありますかと問い返されました。それに対してこの律法学者は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神を愛すること、また隣人を自分のように愛すること、と主イエスは、あなたの答えは正しい、ではそのように実行なさったらどうですか、とお返しになりました。その単純な答えに少したじろぐところがあったのかもしれません。この律法学者はさらに問いを重ねました。では私の隣人とは誰ですか。で、なぜこの律法学者がこんな質問を最後にしたのか、皆さんも思い当たるところがあると思います。つまり、私の隣人とは誰ですかという質問によって自分の隣人を限定しようとしている。愛さなければいけない隣人と、愛さなくてもいいそれ以外の人と、区別を教えてください。しかし、これは突き詰めていきますと大変愚かな問いであることが明らかになってしまいます。愛さなくてもいい人もいますよね、それは誰ですか、そういう問いを突き詰めていくと、実は結局本当は一人も愛していないっていうことになるかもしれません。この人は愛すべき隣人、この人は愛さなくてもいい別の人、一体この人はどっちだろうか。けれども、それは最初から愛でも何でもなかったのです。けれども、私どもはほとんど無意識のうちにこういう問いを問い続けていると思います。私の隣人とは誰ですか。皆さんもそれぞれに、それなりに家族を愛し、隣人を愛し、精一杯生きておられると思います。しかし、愛というのは一方から言うと、私どもの全存在を要求するようなところがあります。すべての人にすべてを注ぎ込むことができるか、それはちょっと困る。そんなことをしたら身が持たない。私どもはそんなに強くないのです。私どもは生身の人間なんです。そこに生まれるのが、私の隣人とは誰ですか。そのようなところに生まれるのが、43節にあるような、隣人を愛し敵を憎めという生き方なのです。おそらく私どものほとんど全てがそういう生き方になっているのではないかと思います。けれども、そこで主イエスは言われる。しかし、私は言う、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。そんな無茶なと思うところで、しかし私どもはもう一度このことを思い起こすべきだと思うのです。神は中途半端なことはしない。悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる神の愛は、説教者の癖で神の愛、神の愛とついそういう言葉遣いをしてしまいますけれども、やはりここは思い切ってお父さんの愛と言った方が主イエスの思いに近づくことができると思います。私どものお父さんの愛です。完全な愛です。そのパーフェクトな神の愛に、お父さんの愛の中に立つときに、私どもの生き方も変わるでしょうか。変わると思います。しかし、どう変わるのでしょうか。皆さんの生活の中でもいろんなことが起こると思います。本当にいろんなことが起こる。 そのいろんなことというのは、要するにというよりも中でも厄介なのは、いろんな人との関わりであると思います。いろんな人がいる。そこにいろんな関わりが生まれる。それをどう作っていくのかということです。その時に、そういう関わりを作るという時に、その人を敵と見るのか、味方と見るのか、こういうことを自分で喋っていてなんだなと思いますけれども、皆さんもお感じになっているかもしれませんけれども、こういうことをきちんと突き詰めて考えるということはやっぱりしんどいことだと思います。あまりしたくないことだと思います。じゃあどうするのか。昔新聞か何か新聞で読んだのだと思いますけれども、仏教関係の人が敵を愛しなさいという主イエスの言葉を批判して、こういうことを言いました。キリスト教は敵を愛しなさいというけれども、敵を敵と見るからいけないんだと、そういうんです。お聞きになって、なんとなく大体の趣旨はご理解いただけたと思います。誰かとの、この人との関わりを作るというときに、あ、この人は私の敵だ、そう見ること自体がおかしいんじゃないかと、なるほどと思います。その敵を私が愛してやるんだというような、ちょっと傲慢な思いを嗅ぎ取っているのかもしれません。皆さんはどうお考えになるでしょうか。こういうことこそ具体的な生活の中で考えるべきことだと思います。私はこの人とどういう関わりを作るのか、敵と見るのか、味方と見るのか。そこで例えばこういうことを合わせて考えてみてくださると良いと思います。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。先ほど申しましたように、一つ大事なことはその具体的な人の顔と名前を思い起こすことです。しかしもう一つそこで大事なことがあると思います。自分を迫害する者のために祈りなさいっていうんです。皆さんがどうお考えになるかどうか、敵を愛するということと敵のために祈るということと、どっちが難しいとお感じになるでしょうか。どちらの方がたやすいと思われるでしょうか。もしかしたら敵のために祈るということの方が難しいかもしれません。なぜかというと、愛するというのは人と人との間だけのことで済むかもしれませんけれども、祈るということになれば神様の前にその人との関わりを持ち出さなければならないからです。そこではごまかしが効きません。朝起きたらまず祈ると、そういう習慣をお持ちの方が多いと思います。そこで何を祈るか、できれば一番思い出したくない人の顔を思い出して、その人の名前を口に出して祈るんです。夜寝る前にも祈るという習慣の方があるかもしれない。自分を悪く言う人の顔と名前を思い出して口に出して、実際にこういう祈りを口にするというのはそれだけでも勇気のいることだと思います。声が震えてくるかもしれません。言うまでもなく、これはむやみやたらに他の人に聞かせるわけにはいかない祈りだと思います。もしどうしてもそういう祈りを口に出す場所を得ることができないならば、黙祷でも仕方がないかもしれません。しかしできればきちんと主イエスが このマタイによる福音書第6章の6節で教えておられるように、あなたが祈るときには奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そこで何を祈るのか。神様、誰それ何子さんのために祈りますと。でもしかしたら、いや神様、やっぱり今はこの人を愛するのはちょっと無理ですという祈りになるかもしれません。けれども、そのような祈りを毎日、毎朝、毎晩続けることができるでしょうか。そういうことを実際しているでしょうか。敵を敵と見ないなんていうのは、私はただのごまかしだと思います。私自身の心の中を深く探るならば、悲しいことですけれども、そういうことになってしまうと思います。けれども、だからこそ神様の前に祈るんです。神様、私には敵がいます。あの人です。神様、あなたもよくご存知です。その人のために私は祈ります。祈りの中でもう一度その人のことを新しく発見するということが求められているのではないでしょうか。神様、私にとっての敵ってこの人でしょうか。この人が私の愛するべき敵なんでしょうか。46節以下ではこうも言われました。自分を愛する人を愛した、愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。で、この異邦人とか徴税人という言葉は、少なくともここでは悪い意味で用いられています。神を無視して生きている人間、神の愛を知らない人間というくらいの意味です。しかし、あなた方はそうじゃないはずだと言われる。この敵を愛しなさいという主イエスの教えは、とてつもない教えだというふうに言われることがあると思います。けれども、それはおそらく主イエスにとっては少し不本意なことであったと思います。ごく一部の超人的な人のための生き方じゃないんです。そうじゃなくて、私どもの人間の生活が本当に人間らしくなるために、言ってみれば人間としての最低限の生き方を主イエスはここで教えてくださっている。主イエスはしかし、私どもが何で苦しんでいるのか、何ができなくて悩んでいるのか、よくご存知だったのだと思います。私どもの愛と呼んでいるものが、夫婦の間の愛であろうと、肉親同士の愛であろうと、あるいは教会の中での愛であろうと、本物の愛になっていないこと、けれどもそのような私どもがそこから救われるために、どうしても主イエスのご訪問を我々は受けなければならなかったし、主イエスの愛をもう一度新しく学び直さなければならなかったのであります。伝道者パウロはローマの信徒への手紙第5章でこのように書きました。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、 キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。神ご自身が敵を敵と見ないという生き方をなさらなかった。むしろ敵のために主キリストが十字架につけられるということが起こったのです。神はその独り子をお与えになったほどに敵を愛されたのです。その敵というのが私どものことであったのだとパウロは言うのです。もし神の愛がこの人は愛するがこの人は愛さないというような中途半端なものであったとしたら、私どもは絶望するほかないのであります。けれども神の愛は完全だからこそ、私どもも望みを持って生きることができるし、望みを持ってどんな人のためにも祈ることができるのであります。神は私の父でいてくださる、あの人の父でもいてくださるのだ。主イエスは第5章、このマタイによる福音書第5章から第7章にかけて、三条の説教と呼ばれる言葉をお語りになりました。この三条の説教において主イエスが集中的にお語りになった一つのことは、私どもの天の父がいかなる方であるかということであったと思います。この三条の説教において父という言葉、あるいは天の父という言葉がどこでどのように使われているかということを調べるだけでも大変豊かな学びをすることができると思います。その一つのクライマックスは第7章の7節以下です。求めなさい、そうすれば与えられるっていうんです。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。神はあなた方の天の父なんだ。あなた方のお父さんは自分の子供に一番いいものを与えたいんだ。だから求めなさいと言われるのです。求めなさいというのはもちろん祈りなさいということでしかありません。何を祈り求めるのでしょうか。主イエスというお方は私どもが何で苦しんでいるのか、何が欠けているために悩んでいるのか、私どもにとって一番いいものって一体何か、私ども以上によくご存知であったのだと思います。少し率直なことを言えば、私どもの人生というのはこの敵を愛しなさいという言葉の中で繰り返し繰り返し挫折を繰り返す歩みでしかないかもしれません。 おそらく死ぬまでそのような挫折は続くのではないかと一方ではそう思います。けれどもだからこそ私どもは祈りの部屋に入っていくのです。自分だけの祈りの場所です。その祈りの場所でこそ私どもは私どものお父さんに出会います。私に一番必要なものを知っていてくださるお方の前に立ちます。そこで祈るのです。思い出したくない人の顔と名前を思い出してその人のために祈る。その人のためにも注がれている神の愛を認めさせていただきながら、神よ、父よ、憐れんでください、あなたの愛は完全、そのあなたの完全な愛で愛されている私であることを、私の隣人であることをどうか認めさせてください。今ここでも望みを持ってそのような祈りを新しくさせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父よ、どうか今求めるべきものを求めさせてください。私どもに一番必要なものをご存知なのはあなたです。どうか憐れんでください。私に罪を犯す者のことを今ここで思い起こさせてください。まだ本当には許すことのできていない隣人のことをあなたの完全な愛の中で思い起こさせてください。そこに定まる私どもの歩むべき道をしっかりと見定めることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。